そのための命を本当に豊かにこの励ましていただいて成長し、どうぞ私たち一人一人が本当に神様に喜ばれるところの実を結んでいく、生活の中で実を結んでいく、時が来れば時間がかかると思います、だけども時が来れば必ず実を結んでいく、そういうですね、私たちとしてやりたいと思うんですね。パウロが言っていますよね。私が種をまき、アポロが水を注いで、しかし成長させてくださるのは神様、天の恵みだと思っています。私たちはあくまでも神様の恵みに対する応答としての魂の育みを私たちはしていく、整えをしていく。でも成長させてくださるのは神様だ。成長するその命は御言葉の種、福音の種になる。そこに命がある。それをいただいてしっかり受け止めて応答させてやる。そして魂を本当に清めていただき、また自らも清めし、御言葉の種をもう一度しっかりと受け止めさせていただきたいなと思いますね。3番目に約束されている豊かな収穫について触れて終わりたいと思います。私たちはこの御言葉の種がまかれているこの土壌です、人ですということについて今お話してまいりましたが、少し観点を変えまして、今度は私たちもまた御言葉の種を、福音の種をまく種まき農夫であるという、こういう観点ですね。30倍、60倍、100倍の実を結んだ。本当にこれは素晴らしいですね。4つの種のうち3つをダメにした。しかし4番目の土地は種を受けて根を張り実を出し成長し、それに豊かに実を結んだというわけなんですが、この30倍、60倍、100倍の実というのは、これは本当に農夫の、老夫子の夫の喜びでありますが、3つをダメにした、4つのうち3つをダメにした、しかしそのダメにした3つを豊かに贖う、あまりある豊かさの収穫を得たという話。皆さん、種をまいても実を結んで至らない、みんな無駄になっちゃった、無益になっちゃった、虚しいなというね、そういう経験ありますでしょうか。農業をやっていらっしゃる、農業したことがある、まさに農業というのは命を育む仕事です。そして実を鳴らす、実を求める、最終的にはですね、お米を作る人は観賞植物を作っているわけじゃありません。栽培は収穫ですよね。しかも豊かな収穫ですよね。だけどもですね、時にですね、一生懸命労働するんですけども、ダメになってしまったということが時にはあるわけでありますね。全ての労働が無駄になってしまった、時間、アシスタの働き、支払った犠牲、何も蒔いた種が育ってくる豊かな実を結ぶことへの期待、まあ、これを持ってですね、農夫は種を蒔くわけでありますが、これはみんなダメになっちゃった、無駄になっちゃったということで、本当につらい話でありますね。今でもそうでありますが、冷害や炎天という異常気象、豊かな実の収穫直前になって台風が来て、みんなダメになってしまったというようなこともあります。この間も豪雨が参りがちにありまして、この成長した稲がですね、みんな一年水使っていると、これが一週間続いたらもうダメになります、早く水が減るようにと、もう狙う以外ないという、そんなニュースが、心配王のお役所さんと一緒にニュースが流れておりました。生き物ですから、一週間水に浸かっちゃったら、ダメになっちゃう、腐っちゃう。最近はですね、動物の被害が深刻だということになりましたね。サルの集団に襲われてみんなダメになっちゃった、もうダメになっちゃった。本当に母が生きている時にトウモロコシを作ってくれた、なおたちのために、田舎に、この田舎のお祭りの日にいつも集まる日があるんですね。そこでみんな親切に声をかけて、そしてバーベキューやってですね、そこで孫に食べさせるための一棟の トウモロコシ畑を作ったという話でありますが、そして本当に毎朝ですね、こうだんだん実を結んでなってまいりますから、楽しみにしてね、これおいしいよ、きっとおいしいよと思ってね、そしてですね、その日が近づいた、その日の朝ですね、サギの集団がやってまいりましてね、みんなそう丁寧に思いでね、全部やられちゃった。網をかけたりなんかしてるんですけど、サルに見つけられたら全然ダメですね。みんな丁寧にもがれちゃったんですね。孫がですね、朝その光景見てたそうです。サルがもいでもいでもいで、全部もいでですね、なんと両手に持って口にくわえて脇に灯しかかえて、ちょんちょんちょんちょっと中に帰っていったそうですけど、石投げたけどもダメだったということで、もうそれ母が見てですね、もうがっくりしたわ、がっくりしたわと、もう盛んに言っておりました。農業をやる人は、本当に趣味じゃないですよ。生活をかけて農業をやってる人。本当に魂込めたもの、全部無駄になってしまって、無益だったということで、本当にがっかりするわけですよね。家事を作っている人、まさにそういうことを経験した人がいらっしゃいました。本当にまさにタワーに身を結んで今年は期待が引いた時に暴風が来て身を落ちてしまった、あるいは氷が降ってダメになってしまったという話でありますが、こんなになってしまいました、もう今年はダメですわ、はははは、って笑ってらっしゃるんです。笑ってらっしゃる、これ乾いた笑いですね。泣くことにも泣けない、笑っちゃうほかないという、ね、感じでね、その人笑ってましたね。丹精込めて絞った牛乳をですね、生産調整が何か分かりませんけど、本当に橋の上からこのトラックの上から橋のこの牛乳をね、ほかしてる笑うしかないと言いますよね。こんなことしたら百姓の心が壊れてしまうと言ってますよね。とんでもない話であります。皆さん、私たちはそういうことが時々あるんですよね。本当につらいことです、悲しいことです。私はイエス様が種をまいていらっしゃる、その多くの種が本当に福音の種が失われていくということをイエス様はご存じている。イエス様もまたですね、本当につらい思いをなさっておられたのではないかと思いますね。そして、パリサイ人や律法学者たちに本当に真っ先に来てイエス様のその福音の種を聞くべき、悔い改めて、そして神に立ち返るべき、その民の長たちがイエス様を退けたんですね。イエス様の時に本当にがっかりなさって、そしてその失望の心を刺さるために、神様、天の父が神様を仰ぎなさいました。そして、神様、今こそあなたを賛美します。そうです。神様、父よ、その通りです。あなたはこの天の奥義を、賢いものではなくて、幼子にこの奥義を開いてくださったんですね。あなたは心の幼子に、この福音を分かち与えるために、私を使わしになったんですね。神様、あなたの血を褒めたまえますってね。本当にそのようにしてですね、イエス様の凄の心、イエス様ご自身が支えてらっしゃる場面が出てくるんです。福音の種をまくということは、まさにそのような失望や落胆を覚悟しながら、種をまくということではないかと思います。私たちの伝道、福音の種まき、愛の技、祈りの種まき、愛の種まき、福音の種まき、私たちは本当に忍耐の限りを尽くしてですね、種をまかなきゃいけないと思っています。詩篇の126編の五節に、涙をもって種まく者が喜びの声をもって刈り取る、種を携えて涙を流して出ていく者が束を携え喜びの声を上げて帰ってくるだろうという言葉があります。御言葉の種、福音の種、それは涙をもって種をまくんだとおっしゃる。 ただ金を取らされて涙を流して出ていくというこう書いてある。